お立ちいただきまして、3A546番。購読文。購読文は別紙のプリントをご覧ください。購読文。テサロニケの信徒への手紙1、第5章4から9節。兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。従って他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは購読文の裏面にあります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌216番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書、創世記29章1節から14節中ほどまでをお読みいたします。旧約聖書46ページです。創世記29章1節から14節中ほどまで。ヤコブは旅を続けて東方の人々の土地へ行った。ふと見ると野原に井戸があり、そのそばに羊が三つの群れになって伏していた。その井戸から羊の群れに水を飲ませることになっていたからである。ところが井戸の口の上には大きな石が乗せてあった。まず羊の群れを全部そこに集め、石を井戸の口から転がして羊の群れに水を飲ませ、また石を元のところに戻しておくことになっていた。ヤコブはそこにいた人たちに尋ねた。皆さんはどちらの方ですか？私たちはハランの者ですと答えたので、ヤコブは尋ねた。ではナホルの息子のラバンを知っていますか？ええ、知っていますと彼らが答えたので、ヤコブはさらに尋ねた。元気でしょうか？元気です。もうすぐ娘のラケルも羊の群れを連れてやってきますと彼らは答えた。ヤコブは言った。まだこんなに日は高いし、家畜を集める時でもない。羊に水を飲ませて、もう一度草を食べさせに行ったらどうですか？すると彼らは答えた。そうはできないのです。羊の群れを全部ここに集め、あの石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませるのですから。ヤコブが彼らと話しているうちに、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女も羊を飼っていたからである。ヤコブは、おじラバンの娘ラケルと、おじラバンの羊の群れを見るとすぐに、井戸の口へ近寄り、石を転がして、おじラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはやがてラケルに、自分が彼女の父の甥にあたり、リベカの息子であることを打ち明けた。ラケルは走って行って父に知らせた。ラバンは妹の息子ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ口づけした。それからヤコブを自分の家に案内した。ヤコブがラバンに事の次第をすべて話すと、ラバンは彼に言った。お前は本当に私の骨肉のものだ。次に新約聖書、マルコによる福音書16章、1節から8節、新約聖書97ページです。マルコによる福音書16章、1節から8節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。ご覧なさい。王様した場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。 教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、季節がようやく変わったと感じる9月最後のこの聖日に、私たちはあなたの恵みによりこの場へと招かれました。そしてこのように信仰の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。聖日ごとの礼拝において私たちはイエス様の十字架と復活によって罪が許されたことを心より喜び、あなたに感謝の祈りを捧げるようにされています。しかしながら私たちは口で信仰を告白しつつも、あなたのことを本当には理解することのできない弱さを持つものです。ですからあなたへの理解を助け、より強く信じることを得させてくださる聖霊をどうぞ私たちに注いでください。そして新しい歩みを始めることができるように導いてください。私たちはあなたの恵みにより頼みます。あなたの御恵みがなければ、私たちはことごとく失われたものでありますが、あなたの恵みは御子イエス・キリストによって私たちすべてに約束され、与えなくして差し出されています。そのことに心より感謝いたします。今も世界は戦争と混迷の時代にあります。神様どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。私たちの心の目を自分中心にではなくあなたへ、そして他の人々へ、社会の現実へと向けることができるように、私たちに精神の自由と勇気を与えてください。そしてキリストの弟子とされた私たちを平和を作り出す器としてください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように、地に平和が来ますように、あなたの御心がなりますように。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会のさまざまな働きをあなたが祝福し導いてください。今この教会に与えられている求道者の方々をあなたが特別に顧み心に留めてください。また最近洗礼を受けた若い兄弟姉妹、転入によって新たに私たちの群れに加えられた姉妹、そして特に来月洗礼を受ける姉妹のこれからの信仰の歩みをあなたが守り導いてください。私たちのこの教会での交わりがあなたへの信仰と愛に根ざし、それぞれの存在のかけがえのない価値を認め合い、喜びに満ちたものとなるよう私たちを導いてください。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。施設に入っている方や高齢のため外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病、介護に携わっている方をあなたが顧みてください。あなたからの恵みがあふれるほどに私たちに注がれる喜びの時にも、大切なものを失って深い悲しみと苦しみの中にある時にも、常に変わらずあなたにより頼んで歩むことができるよう、私たち一人一人にあなたの希望の光を与えてください。ただいまよりあなたからの説教を取り継ぐ中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができますよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌21-58番、この白い賛美歌です。 お座りください。説教、静かなる躍動、中本純牧師。
ベテルでの不思議な体験をしたヤコブはさらに旅を続けて東方の人々の土地へとたどり着きます。今朝ご一緒にお読みしている29章の1節から14節中ほどにかけての物語は、そうしたヤコブが長らく一人孤独な旅を経て、ようやく旅の目的地であった叔父のラバンのもとへとたどり着くことができた、その内容を伝えております。ここでの描写というものはとても写実的でありながら美しいものであり、これから後に起こる叔父のラバンとの確執やあるいは対立といったものを感じさせる要素はありません。物語は静かにけれども、ヤコブの感情が激しく躍動するその姿というものを伝えております。今朝の箇所を読むにあたり、先週ご一緒にお読みした28章の10節から22節の部分をご覧いただきたいと思います。そちらの20節以降をご覧いただくと、次のように書かれてありました。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べるもの、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。先端が天まで達する階段を上り下りする天使たち、そしてその様子を見るヤコブの傍らで、神様は祝福の宣言とともに、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰ると、そうお語りになりました。こうした不思議な夢から目覚めたヤコブは、枕にしていた石を記念碑として建て、誓願を立てるのです。その内容というものが、すべて神様が与えてくださるものの十分の一を捧げるというものです。この出来事を基軸に、教会では十分の一献金、もしくは十一献金という呼び方で、新たに教会員になられた方の月定献金というものを広く進めさせ、また教えさせていただいております。この十分の一献金というものを見つめますときに、単にそれがいわゆる税金のように収入に対する 10% の控除といった数字を示すものではないということを知らされます。なぜならそれは自分の生活を律するためのものとして、生活面にかかる内容であるからです。数字上の話ではなく、私たちの日々の営みにかかる内容なのです。つまり、働いている人などが自分の手元にその月の収入を受け取ったら、まず最初にやることが、神様にお捧げする分として10分の1を取っておくという作業です。これは自分が1ヶ月収入を使って余ったお金を神様に捧げるという仕方ではなく、その反対で、収入が入ったら最初に10分の1を神様に捧げるために取っておく、このことがとても重要なのです。そうすることにより、残りの10分の9に対する計画というものが生まれてきます。どのように用いるのか、そしてどのように自分がそれらを通して過ごしていくのかという計画が生まれてきます。そしてこの残った10分の9の部分の使い方というものについても、必然的に神様に最初にお捧げする分として、取ってある10分の1の影響を受けた形で使うようにされていくのです。つまり、 生活全般を神様の前に捧げて、そのことにより神様に喜ばれる生き方へと変えていただく、そのことが目的とされているのです。ヤコブもまたそういったことを誓うために枕として使っていた石を記念碑としてベテルに建てました。そして今朝の箇所では、井戸の口に置かれてあった石を転がして、叔父のラバンの羊に水を飲ませました。打ち立てる石と転がす石、それらはいずれも彼の人生の転機を示す重要な鍵として登場しているように思われます。29章で羊の群れが3つのグループを作り、大きな石で塞がれた井戸の傍らに伏しているのを見たヤコブ、彼はそこにいた人たちにこのように尋ねます。皆さんはどちらの方ですか？と。すると人々は答えます。私たちはハランの者です。この言葉を聞いたヤコブはすかさず尋ねます。では、ナホルの息子のラバンを知っていますか？彼らは答えます。ええ、知っています。さらにヤコブは尋ねます。元気でしょうか？元気です。もうすぐ娘のラケルも羊の群れを連れてやってきます。ヤコブにしてみれば、願ってもない吉報でした。ここに登場する羊飼いたちはラバンの家の者、もしくはラバンの家と近しい関係にある者たちです。そのことを確認すると、ヤコブは続けてこのように尋ねます。7節以降をご覧ください。ヤコブは言った。まだこんなに日は高いし、家畜を集める時でもない。羊に水を飲ませて、もう一度草を食べさせに行ったらどうですか？すると彼らは答えた。そうはできないのです。羊の群れを全部ここに集め、あの石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませるのですから。この何気ないやりとりでありますけれども、すでにここにヤコブの企て、まあそれは密かなものでありますが、そういったものが込められていることを確認することができます。つまり、ヤコブは一人でラケルに会いたいために、羊飼いたちを離れた場所に追いやろうとしたのです。ですが、その計画は失敗し、その代わり、羊飼いたちから井戸に関する新しい情報を得ることとなりました。あの石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませなければならない。つまりラケルの父親であるラバンが連れてくる羊飼いたち、その羊飼いたち全員が集まってようやく動かすことができる井戸の口を塞ぐ大きな石であったわけです。それらが成し遂げられないうちはここを動くわけにはいかないと。このようにヤコブはおそらくその性格上であると思われますが、密かに自分に有利な方へと物事を進めるための計画というものをいつも自然と自分の頭の中で思い描くような、そういった言葉を交わしていることを確認することができます。続けて、そうしたヤコブのもとにラバンがやってくる、その描写というものが9節以降に描かれております。そちらをご覧ください。ヤコブが彼らと話しているうちに、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女も羊を飼っていたからである。ヤコブはおじラバンの娘ラケルと、おじラバンの羊の群れを見るとすぐに井戸の口へ近寄り、石を転がして、おじラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはやがてラケルに、自分が彼女の父の甥にあたり、リベカの息子であることを打ち明けた。ラケルは走って行って父に知らせた。ラバンは妹の息子ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ口づけした。それからヤコブを自分の家に案内した。ヤコブがラバンに事の次第をすべて話すと、ラバンは彼に言った。 お前は本当に私の骨肉のものだ。ヤコブは叔父のラバンとその娘であるラケル、そして彼らが連れている羊の群れを見るとすぐに井戸の口を塞いでいた石をどかし、叔父ラバンの羊に水を飲ませたというのです。なんと彼は一人で石をどかせてしまったというのです。ある意味こうしたヤコブの行動にはラケルとその父親であるラバンの姿を見たヤコブがなんとかこの二人にうまく取り入ろうと、あるいは少なからず彼らに気に入られようとする、そういった仕草を見て取ることができます。けれどもそれをたった一人の力であれほどの大きな石をどかすことができたというのには私たちも驚きを隠せません。大きな石をどかせる、このことから私たちは今朝お読みしたもう一つの聖書箇所である新約聖書の福音書16章に出てくるイエス様の墓を塞いでいた大きな石というものを思い起こすことができます。よる福音書の16章1節から2節にこういうふうに書かれてあります。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。このように安息日の終わり、つまり土曜日の日没のことを指しておりますが、イエス様が安息日の前日である金曜日に十字架の上で息を引き取り、アリマタヤのヨセフによって慌ててお墓の中に収められたという場面であります。土曜日はユダヤの律法で安息の日と定められておりました。人々はこの日は外に出て働いたり活動することを厳しく禁じられていたのです。ですから婦人たちはイエス様が墓に納められた翌日の土曜日は丸一日自宅で控えており、その次の日である日曜日の日の出とともに活動を開始したのです。しかしこの婦人たちの取った行動というものはこうやって見返してみると密かなる計画であったということがわかるのです。ここに出てくる女性たち、マグダラのマリアやヤコブの母マリア、サロメ、こういった婦人たちはイエス様のご遺体が慌ただしくお墓に納められる様子を見ていた人たちです。ですからその亡骸に香料が塗られないまま葬られたのを知っておりました。この時代のユダヤの風習では亡くなった人の体に香料を塗ってそれからお墓に納めるというのが一般的な手順です。ですがご存知のようにイエス様の埋葬というのは日没前の数時間の間に非常に慌ただしく行われます。そのため香料を塗るという処置を施すことができませんでした。そうしたことを知っていた婦人たちはおのおのイエス様を慕う、思い慕うその心からなんとか香料を塗りたいという思いに駆られ、イエス様のお墓の中に何とか入れてもらって自分たちの手でイエス様に弔いの技を施そうとしたのです。そうした婦人たちの一つの大きな問題というものは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと、そういった問題であったのです。しかしここに登場しています神様の御使いである天使によっていつの間にかイエス様のお墓を塞ぐ大きな石はどかされていた。そして墓の中は空虚となっていました。空っぽとなっていたのです。そうしたことから婦人たちはある意味自分たちが計画していた各々の弔いの技、それは見方によっては生きている自分たちの慰めのための技を放棄することとなるのです。そうした計画というものが打ち砕かれてしまう。自分たちは死せるキリストを見つめていた。しかし今天使を通して告げられる イエス・キリストは死のただ中からよみがえりを果たされたお方であるという、その事実を告げられるのです。ヤコブ自身が自分の中で積み重ねてきた一つ一つの計画というもの、それらは紛れもなくこれから先一緒に暮らすことになるラバンであったりラケルに気に入られるように努める行為でありました。そのことは決して間違いではないですし、私たち自身も日常生活で初めてお会いする人、あるいはこれから長くお付き合いしていく人に対してこうした思いを抱くというのはごく自然的なことであります。しかしそれがゆえに私たちは心の内にいつの間にか大きな石を置いて、この心というものを本来ならば神様に向けるべきところをその石を通して塞いでしまっている部分がある。私たち人間が知らず知らずのうちに心の内に置いてしまっている大きな石というものを神様はことごとくこじ開けてくださいます。神様がこじ開けてくださるそのところにおいて、大きなる心の躍動というものが静かに脈打つのです。ヤコブはここにおいてラケルの姿を見ると、その元に駆け寄り涙を流したとあります。これまで一人孤独に旅をしていたヤコブであります。しかしそうしたヤコブが自分の近しいものの存在を認めることができた。初めて自分の血筋のものに出会うことができた。自分は決して天涯孤独のものではないということを目で見てはっきりと確認することができたのです。そのことを知らされた時、ヤコブの心をせき止めていた感情というものは涙とともに一斉に溢れ出たのです。天涯孤独の立場に立たされたはずの自分が波乱の地で身内の姿を見た時、彼自身の力というものがそのうちに躍動し、羊飼いたち全員でなければ動かすことのできなかった石というものを一人で動かすことができる力を生み出しました。ここでの描写というものは、これまで写実的に描かれていたものから到底ありえないだろうと思えるようなフィクション要素をはらんだ描写であります。しかしそれらに違和感がないのです。なぜならば両方ともリアルであるからです。野原に伏す羊たちの群れ、そしてそこに置かれている井戸と大きな石、そしてその大きな石をどかすヤコブ、いずれもがリアルであります。私たちの心の内にせき止められていた大きな石が神の御力によって動かされる、計画というものがことごとく砕かれる、そのところにおいて神は大きな力を発揮される。その時に私たちは本当に抑えることのできないほど溢れる感情をあらわにされるようになるのです。彼はラケルに自分がラバンの甥であること、つまりラケルにしてみればいとこであることを告げると、そのことを聞かされたラバンはヤコブのもとへと走り寄って抱きしめて口づけをします。そして彼はこう言います。お前は本当に私の骨肉のものだと。果たしてこれらの物語がこのまま終わるのであれば、美しい描写としてまた物語として終えられる、そうしたストーリーであるのですが、しかしこれから始まるヤコブとラバンとの確執、それもまた私たち人間のリアルな姿を描いているものであると言えます。そこにおいてヤコブは何度も何度も自分の中での計略というものを果たそうと努めます。しかしその様子というものは全てことごとくうまくいかない。自分がしっかりと積み上げてきたはずの計画であるはずなのに目標地点に達しない。 自分が目的としていたものを手に入れることができないという状況が起こるのです。フランスの哲学者であるアルベール・カミュが記したシジフォスの神話という物語がございます。この物語は神様を欺いたことで主人公のシジフォスは神様の怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという刑罰を受けます。彼は神様の言いつけ通りに岩を運びます。ですが山頂に運び終えたその瞬間に岩は転がり落ちてしまう。したがって同じ動作を何度も何度も繰り返します。けれども結局は山頂に置いている大きな岩は下へと転がり落ちていく、そういったストーリーであります。自分が積み重ねてきたものが全て不意にされる。自分が企ててきた契約というものがことごとく打ち砕かれてしまう。そうしたシジフォスの姿を通して私たちはこの創世記で登場しているヤコブの姿と重ねて見て取ることができるように思います。しかし聖書は今ご紹介したアルベール・カミュが描いたシジフォスの神話のような終わり方ではなく、そうした私たちが胸の内に、ヤコブ自身が胸の内で思い描いた計略というものが打ち砕かれたそのところで本当の道が示されるという真実を伝えております。なぜなら彼はすでに神の祝福を受けております。そこにおいて人間的な企てや計略というものが必要とされないということ、すべて神様の御手にお委ねする、それこそが最善の知恵であるということを伝えているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たち一人一人が人生のただ中で知らず知らずのうちに自らの心、あるいはこの人生の歩みの道というものに対して大きな石を積み重ねてしまっている、そうした弱い私たちの姿というものを伝えております。しかし私たちが心をあなたの方へと高く上げる、その時にこれらの石はすべて取り除かれる。そのところにおいて時として私たちはヤコブのようにせき止めていた感情があふれ出す、そのような体験をすることもあれば、イエス様の復活を知らされた婦人たちのように正気を失うような、そのような体験をすることもあります。いずれの道をもあなたが備えてくださるものであるならば、私たちはこうした自身の歩みというもの一切をあなたの御手にお委ねしたく思います。どうか今朝仙台東六番町教会に集められたお一人一人を豊かなる祝福をもって新たなる一周の歩みを送り出してください。久しぶりに教会にお見えになった方にも特段の励ましと祝福をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌21番、賛美歌21、226番。 お座りください。お立ちいただきまして、正英542番、その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。